それでは今日のメッセージに入りたいと思いますが、旧約聖書第二列王記の4章38節から44節、第二列王記4章38節から44節をお読みします。第二列王記4章38節。エリシャがギルガルに帰ってきたとき、この地に飢饉が起こった。預言者の仲間たちが彼の前に座っていたので、彼は若者に命じた。大きな釜を火にかけ、預言者の仲間たちのために煮物を作りなさい。彼らの一人が食用の草を摘みに野に出ていくと、野生のつる草を見つけたので、そのつるから野生のウリを前掛けにいっぱい取って帰ってきた。そして彼はそれを煮物の釜の中に刻んで入れた。彼らはそれが何であるかを知らなかった。彼らは皆に食べさせようとしてこれをよそった。皆はその煮物を口にするや否やこう叫んだ。神の人よ、釜の中に毒が入っています。彼らは食べることができなかった。エリシャは言った。では麦粉を持ってきなさい。彼はそれを釜に投げ入れていった。これをよそってこの人たちに食べさせなさい。その時にはもう釜の中には悪いものはなくなっていた。ある人がバールシャリシャから初穂のパンである大麦のパン20個と新穀1袋を神の人のところに持ってきた。神の人はこの人たちに与えて食べさせなさいと命じた。彼の召使いはこれだけでどうして100人もの人に分けられるでしょうかと言った。しかしエリシャは言った。この人たちに与えて食べさせなさい。主はこう言われる。彼らは食べて残すだろう。そこで召使いが彼らに配ると、彼らは食べて残した。主の言葉の通りであった。以上です。この箇所から主の言葉の通りと題して、御言葉を取り次ぎします。新型コロナウイルス感染が収束しないうちに、砂漠飛びバッタの襲来で、食糧危機が迫っているとも言われます。この箇所は飢饉の中でどのように生きるのか、サバイバルについて少しこうヒントが与えられるかもしれませんが、それがメインではなくて、主の言葉を私たちはどのように受け止める必要があるだろうかということですね。第一に、いつの時代も特にイスラエルにおいては神の言葉を預かる人々がいました。神の言葉を預かって語る人を預言者と言いますね。彼らは神の言葉を預かって人々に解き明かすだけではなくて、王様に対しても助言や時には警告をして神の裁きを告げました。そのために命を落とす者もいたわけです。エリアという預言者は非常に有名な方ですが、その後継者であるエリシャの時代に、ギルガル、ベテル、エリコというところに、今で言えば神学校、預言者学校があったわけです。中国にはもうすでに1億人を超えるクリスチャンが誕生していると言われていますが、牧師や伝道者が少ないために、どんどんせっかく信じた人たちが異端に流れているという状況があります。そこで伝道者を養成することが急がれているわけですね。このギルガル、ベテル、エリコにあった神学校は、校長がエリア先生、副校長がエリシャ先生といった顔ぶれでした。そして実はこの列王記第2には、預言者の仲間たちという言葉が数えてみたら8回出てくるんですね。この時代 それだけ預言者が必要とされていたということでしょう。しかし豊かではない進学校経営の中で、今も北海道聖書学院も非常に赤字でピンチを迎えていますが、皆さんお祈りください。預言者仲間たちは半農半学、まあ農業をしながら学ぶという、それで生計を立てていたわけです。私が学んだ神戸の進学校も敷地の中に畑があって、まあ農作業の時間もありました。それだけではとても足りないわけです。そこで、まあ、仏教では宅発、まあ、家々を歩いて、入れ物を持ってですね、家の前に立って、お坊さんにこうその家の人がご飯とかいろんなものをこう、くださるという、あるいはそういう寄進という形で、進学校は成り立っていた可能性があります。この4章の1節から7節、まあ、少し前に戻って見ていただくと、その預言者である夫を亡くした奥さんがエリアに校長に訴えてきたわけです。実は借金があって、その夫が亡くなったものだから債権者が来て2人の子供を借金の方に奴隷にしようとしているという、非常に深刻な状態だったわけです。その貧しさには耐えられるけれども、子供をそんな目には合わせられないという母親の必死の願いにエリシャは解決を与えたわけです。まあ、それは後で皆さん時間があるときにご覧ください。非常に興味深い内容ですね。伝道者の生涯にはこれと似た状況というものがあるということであります。神の言葉、主の言葉を預かる人々、第二は主の言葉を聞く人々。この38節に飢饉が起こったとありますが、飢饉はたびたび起きました。まあ、今飢饉と言われてもピンとこないかもしれません。食べ物のない時間、あるいは食べ物のない、日が数日続くという状況を経験した方は、まあ、実感があると思いますが、ひもじい学生たちのためにエリシャは食事当番の学生に煮物を作るように指示しました。まあ、新学生というのは自分たちで食事を準備するわけです。まあ専門のおばさんという方もいる時がありますが、ほとんど新学生が準備して後片付けをするという、そんな生活でした。食事当番の学生が外に行きましたが、何を取りに行ったかというと、野生の飢饉ですから畑のものはもうないわけですね。で、彼が摘んだのは野生の食用の草。私は小学生になるならないぐらいの時に山によく行きました。そしてまあブドウがあれば儲けものですけども、カタクリの花という、まあ、それを摘んできておひたしにして食べるという、そういうこともよくやっていました。で、結構いろんなものを食べられるということを経験したわけです。しかしこの学生が摘んだのは野生のツル草、地面を張っているツル草についている、ウリだったんですね。ウリ、今でこそキュウリ普通に私食べますが、最初の頃は苦くて食べられない。それをいろいろ工夫して今の、まあ、品種改良も進んでいるわけですが、塩をかけたりしてこう食べやすいようにして私たちは食べているわけです。しかしこの学生が取ったウリを、まあ、エプロンごと抱えてきてですね、刻んで鍋に入れてよそったらもう食べられない。なぜ食べられないかというと苦すぎて、そしてまあ腹を壊すという状況があったわけです。そこでまあエリシャ先生はどれと言って、そこに麦粉を入れたらその毒が消えて食べられるようになった。実はこの、出てますね。 このウリっていうのはコロシントウリというスイカなんですね。アフリカ原産だそうです。アシーさんが知ってるかどうかわからないけども、でこれはまあソフトボールぐらいの大きさらしいんですね。でスイカのようにスイカに似ていますが、もう苦くて食べられない。それを彼はまあ取ってきたということでしょう。あ、ちょっと戻りますね。でなぜ麦粉を入れたら食べられるようになったのか、それは全く分かりません。しかしエリシャがなぜそういうことをしたのかということについては、聖書の中に伏線があるわけです。例えばモーセの例を見ていくと、こういうふうに御言葉の中にあります。出エジプト記の15章にモーセは主に叫んだ、まあ、イスラエルの人たちが荒野を旅する途中水がなくなったんですね。そしてマラというところに来たらようやく水が見つかったんですが、苦くて、まあマラっていうのは苦いという意味なんですけども、飲めなかった。それで人々はモーセに文句を言ったわけです。そしたらモーセは何をしたかというと、すると主は彼に一本の木を示されたので、モーセはそれを水に投げ入れた。すると水は甘くなった。そのところで主は彼に掟と定めを授け、そのところで彼を試みられた。そして仰せられた。もしあなたがあなたの神主の声に確かに聞き従い、主が正しいと見られることを行い、またその命令に耳を傾け、もう一つですね、その掟をことごとく守るなら、私はエジプトに下したような病気を何一つあなたの上に下さない。私は主、あなたを癒すものである。エリシャは当然この御言葉を知っていたわけです。そしてこの列王記第2の2章では、エリシャがエリコの水がしょっぱくて飲めない、エリコというのは前にもお話ししましたが、海抜マイナス200メートル以下の世界最古と言われる町なんですが、水がしょっぱくて飲めない。そこでエリシャは何を入れたかというと、塩を入れたんですね。それで飲めるようになった。新約聖書でもイエス様がこのような御言葉を語っておられます。確かに私はあなた方に蛇やサソリを踏みつけ、敵のあらゆる力に打ち勝つ権威を授けたのです。だからあなた方に害を加えるものは何一つありません。神の国と神の義を求めて神の栄光のために生きようとする人を神様が放っておくはずがないんです。つまり神様は彼らを守られるという約束ですね。まあ、タンザニアの安川宣教師の話を時々出しますけれども、安川先生ご夫妻には2人の子供さんがいらっしゃって、長女と、まあ、長男がいるんですね。で長女の名前がみゆきちゃんというんですが、その子がある時ギャーという声を出したので驚いて駆けつけたらサソリに刺されたんです。サソリに刺された人は分かると思いますが、もう死ぬほどの苦しみ、
すごい痛い
んです。
本当のおっさんより痛い、
はい、ところがみゆきちゃんは大丈夫だったんです。今も元気で成長していますね。神様の御言葉の約束をもし私たちが握っているならば、迂闊にまあサソリに踏みつけたりして刺された場合に主よと叫び求めると思いますが、神様は聞いてくださる方だと言います。パウロも使徒の働きを見ればマムシに噛まれました。でそれを火に振り払ったんですが何の害も受けなかった。それで村の人たちが驚いて、この人は神様じゃないだろうかと言って礼拝始めようとしたら、まあ、パウロはやめなさいと言って、 抑えたわけですが、そういうことが書かれています。主の言葉を聞くということは、ただいたずらに読めばいいということではなくて、それを心に留めて、それを握ることができるまでに聞くということですね。イスラエルを聞け、シェマイスラエルという呼びかけが聖書から聞こえてきます。私たちは主の御言葉を聞いて、心に留めて、いざという時にはそれを握って用いることができるようにしていきたいと思います。神様は苦い水を癒し、食べ物を癒すことができます。神様は真実な方なので、ご自分に従う者、約束を握って祈る者を毒の害からも守られるということを教えられます。第三に、主の言葉を語る人です。段落が変わって42節から、ある人が初穂のパンである大麦のパン20個と新穀一袋を持ってきた。差し入れですね。進学校が食料がなくて困っていると聞いたので持ってきたのかもしれません。まあ、どんなパンか分かりません。何のようなパンなのかもしれません。何ですかという人もいるかもしれませんが、薄っぺらな小さいパンですね。それで100人の人にどうやってこれを加え、食べさせるんだ、満足させるんだと心配した人がいたわけです。計算上は当然足りないわけです。しかしエリアは断言しました。主はこう言われる。そしてそこから奇跡が始まったわけです。有名な5つのパンと2匹の魚を5000人が食べることができた奇跡も、一人の少年がイエス様に捧げたことから始まりました。しかし弟子たちはイエスに言った。ここにはパンが5つと魚が2匹より他ありません。するとイエスは言われた。それをここに持ってきなさい。そしてイエスは群衆に命じて草の上に座らせ、5つのパンと2匹の魚を取り、天を見上げてそれらを祝福し、パンを裂いてそれを弟子たちに与えられたので、弟子たちは群衆に配った。人々は皆食べて満腹した。そしてパン切れの余りを取り集めると12のカゴにいっぱいあった。食べたものは女と子供を除いて男5000人ほどであった。有名な奇跡が記されています。誰かが自分の持っているものを神様に捧げるときに、それはその量で終わらないということですね。それは神の言葉の権威と祝福に預かるならば、はるかに計算上はるかに超えた人々の必要を満たすことができる。まあ、そのようにして実は神様の働きというのは今日まで進んできているわけです。いつも神学校は厳しい財政の中で、あるいは放送伝道もそうですし、宣教団体もそうですし、いつも神様に必死に祈り求めて今日まで続いてきたと言えます。神様は私たちに教えていらっしゃるその経済原則というものがあります。神の国の経済は信仰と自発的な愛で回るということですね。潤沢に潤ってやれたら、まあ嬉しいことかもしれませんが、それで働きが必ずしも進むということもないんです。経済的に余裕があり、そして、潤沢なある団体が、まあ、それでこけてしまうということもあるんですね。財的に走った団体もあります。それで大きな責任をかぶって、まあ、牧師たちが、あるいはスタッフたちが自分の給与の中からそれを返済しなければならないということも起こりました。私たちは地上にいる間、まあ必要を抱えていますけれども、豊かだったらできるということは、まあ少ないかもしれません。 しかし自分も必要を抱えているけれども、神様の働きのためにこれを捧げようという志が与えられたら、それを実行したらいいわけです。それは天に宝を積むことになります。そしてそれは、まあ、地上でも、まあ、投資をするということはありますが、非常に有用な有能なこの投資家という人がいたとして、その人に預けたら元手を何倍にもこう増やすということが、まあ、現実の世界にあるわけですが、確実な投資は神様に預けることですね。そして神様はこの世界中の神様の必要のためにそれを運用して、やがて私たちが天の御国に行った時に、目の前に示された会計報告書を見たら飛び上がるようなことが起こると思います。私はほんのわずかしか捧げたなかったのに、神様をこんなにも祝福してこの人たちの救いのために用いてくださったということを発見して飛び上がるのではないかと想像するわけです。神様はパウロを通してこのように語っておられます。与える方が幸いということを使徒の働きの20章から見ることができます。今私は、まあ、パウロがエペソの長老たちを招いて、そこで話していることですが、今私はあなた方を神とその恵みの御言葉とに委ねます。御言葉はあなた方を育成し、すべての聖なるものとされた人々の中にあって御国を継がせることができるのです。私は人の金銀や衣服を結ぼっとくことはありません。あなた方自身が知っている通り、この両手は私の必要のためにも私と共にいる人たちのためにも働いてきました。このように労苦して弱い者を助けなければならないこと、また主イエスご自身が受けるよりも与える方が幸いであると言われた御言葉を思い出すべきことを、私は万人につけあなた方に示してきたのです。これがエペソの教会に対するパウロの最後の説教とも言えるわけですね。あなた方が持っているものをどのように生かしたらいいのか、受けるよりも与える方が幸いであるとイエス様がおっしゃったとパウロは言っていますが、それは聖書の中には出てこないんです。あるいは幻を通して神様がイエス様がパウロに語ったのかもしれません。それをパウロは主イエスご自身がと語っていますね。イエス様は与えて与えて、私たちに命まで与えて、私たちを罪と滅びの中から救い出してくださった救い主であられます。その方に私たちが何を捧げられるのか、私たちの献身はどこに向けられていったらいいのかということを、まあ、教えられるわけです。そして最後にイエス様が先週も今週の御言葉に同じ箇所を載せましたが、マタイの6章です。ここをご一緒にお読みいたしましょう。よろしいでしょうか。3、はい。今日あっても明日は炉に投げ込まれる野の草さえ、神はこれほどに装ってくださるのだから、ましてあなた方によくしてくださらないわけがありましょうか。信仰の薄い人たち、そういうわけだから何を食べるか、何を飲むか、何を着るかなどと言って心配するのはやめなさい。こういうものは皆異邦人が切に求めているものなのです。しかしあなた方の天の父はそれが皆あなた方に必要であることを知っておられます。だから神の国とその義とをまず第一に求めなさい。そうすればそれに加えてこれらのものはすべて与えられます。だから明日のための心配は無用です。明日のことは明日が心配します。労苦はその日その日に十分あります。今の時代、私たちが何に焦点を合わせて生きているのか、これから生きていくのかということが重要になってくると思います。結論はこの御言葉ではないかと思います。 神の国と神の義を求めるように。なぜならば私たちはこの地上がどんなに混乱し、そして恐ろしいようなことが起こったとしても、私たちには生きる希望が与えられている。私たちは神の国に、天の御国に、天国に入ることが約束されているわけです。だとしてならば、この地上に神の国が築かれ、そして多くの人々が、一人でも多くの人々がこの救いに預かることができるように祈ることと、福音を伝えることと、その働きが進むために私たちにできる捧げ物、神様に用いていただくということではないかと思います。一人一人の捧げ物が天に積まれた宝となって、そして私たちが天に帰った時に、よくやった良い忠実なしもべだと言っていただける生涯を、これからも一歩一歩歩ませていただきたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、あなたは私たちにすべてを与えてくださったことを覚えて感謝いたします。イエスも私たちに命さえも惜しまずに与えて、私たちを滅びから地獄から救い出して永遠の命を与えてくださいました。どんなに感謝しても感謝しきることができないこの恵みに預かっていることを覚えます。そして私たちがこの地上で残された歩みをどのように生きるのか、どうぞ御言葉から学びながら、自分の歩むべき道をしっかりと神様から示していただきながら、天の御国を目指して一歩一歩進む生涯とさせてください。そして私たちが与えられている賜物や時間や財を、神の御国の建設のために惜しみなく捧げていく信仰を与えてくださるようにお願いいたします。今も厳しい戦いを続けている多くの主の働き、その働き人たちの必要を満たしてください。宣教師たちの必要を満たしてください。主よ、多くの危険なところに使わされて、いつも緊張を強いられている人々をあなたの平安で守ってください。主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。